はい、改めましておはようございます。
おはようございます。
すごいね、一番前に座ってそうですか。あのでもね、一番前の席は何の席って聞いたことありますか？一番前の席は金の席って言われるんです。いや本当です。で一番真ん中が銀の席で、一番後ろはどうでもいいからどうのっていうふうに教わったことがあります、はい、だから一番前が実は本当に神様の恵みを受ける、だから子供たちを一番前にあの座らせてくださる教会って、私はすごくあの感謝な教会だなと思っています。子供たちがね、分かりやすいようにできるだけ頑張ってお話をします。次お願いいたします。今日今お読みした聖書箇所、マタイの福音書の16章っていうところで、これはイエス様がペテロって知ってますか？ペテロってね、イエス様の12人の弟子の一人で、実はすっごく有名な人なんです。私1月に、イタリアのローマってところに行きました。そしたらね、ローマにね、大きな教会があるんです。サンピエトロ大聖堂、日本語で言うと聖ペテロ教会かな。ペテロっていう弟子のお墓が実はそこにあるんです。そこの上に大きな教会が建っていて、そこはカトリックって言われる教会の方々にとっての聖地です。その場所に行ってきました。でペテロっていう人は実は今もすごくね、有名で影響がある人ですけども、この人に対してイエス様が言われた言葉、バルヨナシモン、あなたは幸いです。そしてこの後に、あなたはペテロです。ペテロっていう言葉は、元の言葉は岩、ペトラっていう言葉から来ています。だから別の言い方をすると、シモン、バルヨナシモン、あなたは岩という名前に変えなさいって言われた。びっくりしたね。なんで岩か知ってる？岩尾くんって言われたら嬉しいですか？嬉しくない？岩ガンって言われたら嬉しい、嬉しくない？でもね、これは意味があるんです。その岩はどんな岩かっていうと、その岩の上に教会を建てる。だから教会の土台になる人ですよ、あなたは。これから世界中に広がる教会の土台になる人ですよ。そしたらちょっと嬉しいよね。ペテロはそういう名前をイエス様から直接つけてもらった。それがこのところに書かれている言葉です。じゃあ次お願いします。イエス様は私たちとどういう関係を持っておられるのか、聖書にね、たくさんのヒントが書いてあります。イエス様を信じれば天国に行ける。それはそうなんだ。じゃあ地上の歩みをしている間にイエス様ってどこにおられるの？私たちと何の関係があるの？そう思う人もいると思うんだけど、イエス様は今天に変えられて、父の神の座っているところの右に座っておられるんだけど、でも同時に聖霊という神様を送ってくださって、世の終わりまで僕たちと一緒に、私たちと一緒にいてくださる、こういう約束をしてくださる。けど目に見えないよね。手で触れない。だからどういう関係か聖書は僕たちに教えてくださっています。一つはここに書いてあるヨハネの福音書でイエス様が言われた言葉、私はブドウの木で、あなた方は枝です。ブドウの木見たことありますか？ないかな。ブドウ狩り行ったことありますか？ないかな。ブドウってね、実はすっごくなんていうかな、変な形してるって言っていいかな。ニョロニョロニョロニョロってね、枝があちこちに伸びていくんです。そしてイエス様がブドウの木で、私たちは枝です。なんで枝なの？それは枝がこの幹につながってると、その枝から先に実がなるんです。ブドウの実、シャインマスカット美味しいね、巨峰も美味しいけれども、いろんなブドウの実がなります。同じように私たちがイエス様につながっていたら、御霊の実と言われる美味しい実を結ぶことができます。 愛だったり、喜びだったり、平安だったり、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、いろんな素晴らしい実を鳴らすことができる。だから、私にとどまっていなさい。これが、イエス様と僕たちの関係を表す一つの言葉です。イエス様がブドウの木で、僕たちは枝。もう一つは、詩編に書いてあるんだけども、誠にその人は、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は、水路のそばに植わった木のようだって、聖書は教えてくださっています。どういうことか。水路っていうのは、イエス様が生まれたところ、この中東って言われるところは雨が少ないんです。日本みたいに、ほっといても川が流れない。だからそうするとどうするかっていうと、水路って言ってね、遠くの水が取れるところからずーっと水を引っ張ってくるんです。そのそばに木が植わるとどうなるか、その木はすくすくと伸びます。でも、その水路から離れたところには木も生えないんですよ。草も生えないんですよ。砂漠のような土が、白茶色の土が広がっている、そんなところが中東っていう場所なんです。僕たちは、この水路のそばに植えられた木のようになりますよ。どういう人かっていうと、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える人になれますよ。イエス様が命の水を僕たちに流してくださって、私たちはその水路のそばに植えられた木のように、毎朝、毎日、新しい命をもらうことができるんだ。これが、イエス様と僕たちの関係を表すもう一つの言葉です。他にもたくさんあるんです。今日は三つ目。イエス様が何で私たちは何か。それはね、イエス様が石だ。そして私たちはその石の上に積み重なって、教会を建てる、神の宮、神の家を建てる、そういう石なんだっていう話を今日はしていきたいと思います。じゃあ次お願いします。さっき読みました。マタイの福音書の16章の言葉。じゃあちょっとみんなで大きな声で読んでもらっていいですか？ここに書いてある言葉。いいですか？読みましょう。3。はい。では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハドリスの門をそれには打ち勝てません。はい。さっき言いました。イエス様がシモンっていう弟子に、あなたはペテロです。あなたは岩尾です。岩尾です。岩です。私はこの上の上に私の教会を建てます。言われた。ペテロを土台にして、その上に教会建てるって言われたら、ちょっと嬉しくないですか？結構嬉しいです。ペテロはものすごく嬉しかったと思います。どれくらい誇らしかったか、そのことを覚えておいてください。はい、じゃあ次お願いいたします。その後に、これはね、ペテロが後になってから書いた第一ペテロの手紙という、その手紙の中で、ペテロが言った言葉です。こう言ってます。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたっとい生ける石です。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。これがペテロが後になってから書いた手紙の中にある文章です。ちょっと皆さん考えてください。これもし分かったらすごいんだけど、ペテロがイエス様からあなたはペテロですって言われました。その後ペテロに何があったか知ってますか？実は今は3月、もうすぐイースターで、ひょっとするとこの教会でも、ひょっとしないな、このイースターに向けて何があったかっていう話を聞いてる先生もメッセージされてると思います。ペテロは、あなたはペテロです。岩ですって言われてから、この手紙を書くまでに、どんなことがあったと思いますか？ すっごい事件があったんです。何があったか。次お願いします。イエス様はペテロに、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てますって言った。その後に、これはもうすぐイエス様が十字架につく、そんな時イエス様はこう予言されたんです。イエスは彼らに言われました。ペテロもいました。こう言ったんです。イエス様、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。多分この言葉を聞いたペテロはハテナがいっぱいついたと思います。何の意味だろう、人の家を建てる人の見捨てた石が礎の石になった。礎っていうのは土台の石、コーナーストーンと言いますけれども、建物を建てる時の大事な石になったんだって。家を建てようとする人がほいっと捨てた石が、実はすっごく大事な石で、その石が土台になった。何の意味だ。ペテロも分かりませんでした。けどもこの後に第一ペテロの2章で引用された、ペテロがこの言葉をね使ってます。だから後になってペテロは、ああこれはこういう意味やったんやと分かりました。けどこの時、十字架にかかる前のイエス様の言葉はペテロは分かりませんでした。何の意味やろう。でもこの後大事件が起こったんです。はい、次お願いいたします。十字架にかけられる前の日、イエス様が捕まります。裏切りにあって、人々によって捕まって捕らえられて、そして引っ張っていかれてしまった。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった、こう書いてある。弟子たちは皆って書いてるけど、これペテロ入ってる？入ってる？入ってない？ペテロたまたまいませんでしたって聖書書いてない。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。この中にペテロも入ってます。ペテロはイエス様が捕まって引っ張っていかれるときに、ちょっと最初は抵抗して、だけど途中でイエス様を見捨てて逃げてしまった。弟子たちみんなイエス様をね捨てちゃったんです。これは言い換えるとどういうことか、イエス様と一緒にいても何のメリットもないわ、いいことないわ、この人と一緒にいたら自分もいじめられるし、自分までいじめられたらかなわんから、もう捨てよ、もう先生じゃない。そんなことでペテロは、弟子たちはイエス様を捨ててしまったんです。イエス様はさっき言ったね、家を建てる人たちの捨てた石、見捨てた石に、これイエス様のことだったんだ。家を建てる人たちが捨てた見捨てた石は、これイエス様のことだったんです。イエス様はここで弟子たちに見捨てられました。けどもそれだけじゃなかったんです。その後十字架にかかったとき、イエス様はこう言われました。エリ、エリ、レマ、サバクタニと叫ばれた。これどういう意味か。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味で聖書に書いてあります。イエス様は弟子たちに捨てられた。辛いね。本当に信頼して一緒にやっていく仲間だと思った。そういう人たちが全員イエス様を見捨ててしまった。それだけじゃなくて、神様から捨てられる。これは僕たちは経験できません。僕たちは実はイエス様の約束があるので、見よあなたは世の終わりまで、あなたが、見よ私は世の終わりまであなた方と一緒にいます。マタイの28章の20節の約束があるから、私たちは人から裏切られることはあります。けども、神様から見捨てられるっていうことはないんです。イエス様の贖いのおかげで。だけど、イエス様は私たちが受ける罰を受けるために、 神様からも捨てられるっていう、めちゃめちゃ本当に苦しいところを通ってくださった。人から見捨てられ、神様からも見捨てられる。そんなところをイエス様は十字架の上で通ってくださったんです。はい、次お願いします。でも、それで終わりではありません。その後のことを予見して、キリストの復活の約束も聖書の中にちゃんと書いてあった。彼はハデスで捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと、まあ、これは詩編の中で語ったのです。そして神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人ですと、後で弟子たちがここでちゃんと書いてくださっています。これは、イエス様が十字架にかけられる前はわからなかった。家の建てる人の捨てた石って何の意味や。けどこれはイエス様のことだとわかった。そしてそれが石杖の石になった後になってペテロもわかったんです。そしてそのことがはっきりわかるために証拠として、あなた方の罪は完全に許されたんだという証拠として、イエス様は復活してくださり、人々の前に私は蘇ったということを示してくださった。この約束の言葉は真実なんですよ。あなたは私を信じ罪の贖いがいただけたらば、必ずこの約束はあなた方一人一人のものになるんですよ。そのことを確証するために蘇ってくださったんです。だから、ペテロは自分も見捨てた。本当に情けないけど自分も捨てた。でもその方が石杖の石になった。もう一度神様が捨てられた石であったイエス様をよみがえらせて、そして土台にしてくださる。教会をそこに建ててくださる。神の国をそこに建ててくださる。神の家をそこに建ててくださる。そのことをもう一度約束として受け止めることができるようになったんです。じゃあ次お願いします。ペテロは大事件を起こしましたね。あなたはペテロですと言われて、私はあなたの上に、この岩の上に私の教会を建てますと、そこまで言われたのにイエス様を見捨ててしまいました。イエス様と一緒にいたら大変だと、イエス様と一緒にいても意味がないと捨ててしまった。そのペテロはそのままイエス様のとこ戻れません。本当にもう自分はダメな、神様からあんな言われたのに自分はできると思ったのにもうダメな人間だ。もうペテロはイエス様のところに戻れないと思ってたんだけど、でもペテロにも回復が与えられました。ペテロはもう一度イエス様の弟子に戻ることができた。どうやったか、ここに書いてます。ヨハネの福音書に書いてるけど、イエス様がペテロに3回聞いたんだよね。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？このメッセージするだけでね、多分1回分もっとなるかもしれませんから、今日は簡単にそこは言いますけども、あなたは私を愛しますか？と言われて、一度失敗してしまったペテロは、はい、愛しますとは言えなかった。だって自分が愛しますって言ったってまた失敗するかもしれないから。だから私、どんなものか、どんな思いか、でも私はあなたのことを愛している。そのことを主はご存知です。私があなたを愛することを知っておいでになりますと、そのように告白したんだね、ペテロが。そうしたら、イエス様はペテロに何て言ったか。私の羊を飼いなさい。私に従いなさい。この言葉がペテロがもう一歩前に進む力になりました。イエス様を見捨てたペテロは、イエス様から見捨てられてもおかしくないね、あんたダメって言われてもおかしくなかったのに、私を愛しますか、そのことを質問した後にペテロに何を言われたか。私の羊を飼いなさい、私に従いなさい、もう一度やり直しなさいって言ってるのと一緒だね。そのようにしてペテロはもう一度イエス様に従う そのチャンスが与えられ決心をして、ペテロ、岩、イエス様の土台に、その上につく、そのようなものに変えられていったわけです。はい、じゃあ次お願いいたします。ペテロはこの岩の上に教会を建てると言われました。でもね、十字架のにつかれる前にイエス様はこのさっき捨てられた石の話をしましたけれども、家を建てる者の捨てられた石、その石が礎の石になったと言った後に、また不思議なことをイエス様は言われたんです。この言葉聞いてください。この礎の石、この石の上に落ちる者は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに吹き飛ばしてしまいます。これどういう意味だろう。その岩の上に落ちたら、粉々に砕かれ、その岩が人の上に落ちたら、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。と、イエス様は、十字架にかかられる前にペテロに弟子たちにこのことを教えてくれました。この石って何でしたっけ？人の家を建てる人が捨てた石って誰のことでしたか？イエス様のことだね。じゃあ、イエス様の上に落ちたら粉々に砕かれ、イエス様がその人の上に落ちたら粉みじんになっちゃう。これどういう意味だろう。これは、解説はありません。聖書にはこのことをいろいろ解説はしていません。でも私は、これペテロのことだなと思っています。ペテロは、イエス様の上に落ちました。そしたら、粉々に砕かれたんです。もう自分は、ペテロだとか言われて、私こそが教会の中心人物だと思ってたけど、実は全然ダメだった。粉々に砕かれた。けども、粉々に砕かれたペテロが、イエス様の上に積み重なって、生ける石となって、教会を建てていく。これが神様のご計画だった。けれども、イエス様がその人の上に落ちれば、つまり神の裁きがその人の上に落ちれば、その人は粉みじんに吹き飛んでしまう。あなたは神の裁きを受けますか？それとも神の憐れみを受けて悔い改めますか？その二つのことをイエス様はここに弟子たちに、ペテロに教えたんです。弟子たちはこの後みんなイエス様を捨てました。見捨てました。裁かれて当然です。あなたが見捨てたんだから私もあなたを許さないと言われて当然だったけど、神様は二つの道を用意してくださいました。あなたはその裁きを当然として受けますか？それともこのイエス様の上に落ちるものとして悔い改めて粉々になって、その後私に従うものになりますか？私たちは、まあ、子供たちはね、まだそんなに経験ないかもしれないけど、私たちは年を重ねれば重ねるほど失敗の多い、弱さがある。神様に従うと、私も牧師をしてますけども、ふさわしくないっていうことはたくさん思います。足りないな、失敗をいっぱいするなと思います。でも私たちに幸いなことは、私たちは岩の上に落ちることができるということです。岩が落ちて当然なんです。粉々に吹き飛ばされて当然なんです。でもそうではない生き方、この方の上に落ちて粉々に砕かれて生きていくことができる。これは本当に幸いなことです。私たちの力によって、権力によって、能力によって神の宮を建てるもの、神の御国に仕えるものではなくて、粉々になってへり下って、でもそのものが生ける石としてその上に積み重なっていく。このようにして神様の国が広がっていく約束がこのところに書かれています。ペテロはそのままじゃなかった。ペテロという石がそのまま使われたんじゃなくて、一回砕かれてセメントになったんですかね、コンクリになったんですかね、そして上に乗っかっていったわけです。はい、じゃあ次お願いいたします。この礎石、要石の上に築き上げられる。これは ペテロの手紙です。つまりペテロが失敗、大失敗をした後に、もう一度自分自身を回復し、神の使命に生きるようになったペテロが言った言葉。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。これがペテロが試みを受けて失敗をして、その後回復したペテロが私たちに語っている言葉。それは、あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられるようになりなさい。私と同じようになりなさい。そのようにペテロは語りかけてくれています。同じ生ける石です。言い換えれば、イエス様を土台にしてイエス様の上に立つわけですから、イエス様と同じ価値観を持つ、そのような石として立て上げられなさいという意味です。つまり、イエス様は捨てられました。そうですよね。イエス様が歩んだ道は、弟子たちも全ての人も、ああ、この人に従っていったらあかんわって言われるような、そういう指導者の道でした。捕まるときに抵抗もせず、そして非難されても罵られても何にもそれに対して反論しない、こんなリーダーに従っていったら自分たちはダメだと多くの人は思ったことでしょう、十字架の前は。でもその捨てられた石が礎石になったわけです。そしてあなた方もその霊の家に築き上げられるために、同じ生ける石としてイエス様の上に重なりなさい。つまり私たちもある意味ではこの社会の中では捨てられた石と同じところを通ることもあるということです。イエス様がそのようになったように、私たちも同じ歩みをしていくこと、そのことは十分ある、そのことをこのところは語ってくださっています。でもこの霊の家に築き上げられるイエス様と同じように、この生ける石として積み重なっていく人生というのは素晴らしい幸いがある。人が考える幸いとは違うかもしれません。でも素晴らしい幸いがあることを今日は2つ最後にみんなにお伝えさせていただきたいと思います。次お願いします。1つ目はなぜならこう書いてあるからです。これペテロの2章の6節にありますが、見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。というこの言葉です。皆さんこの言葉好きな言葉に入ってますか？私はこの言葉、釣り革の言葉ってよく言うんですけども、この足元がグラグラでも、足元が水の上だとしても、この釣り革にサイズぶら下がっていったら絶対大丈夫。この方に信頼する者は、彼に信頼する者は、決して失望させられることはない。すごい言葉だと思いますか？こんなことを誰か巷で言ってたら、それを人は絶対信頼しちゃダメです。そんな人はいませんから、絶対信頼しちゃダメです。けど、イエス様はこの言葉を言われて、私はこの言葉は、本当に釣り革の言葉だと思っています。絶対に話してはいけない言葉。でも、この言葉には条件があるわけです。私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く、彼に信頼するものは。つまり、人から捨てられた石が、石杖の石になり、その石の上に積み重なっていく人生を選ぶ。これが彼に信頼する。言い換えれば、この要石の上に私たちも生ける石として、砕かれて積み重なっていく、イエス様と同じ生き方を目指して歩んでいく、その人は決して失望させられることはないという約束の言葉です。ですから私たちは決して失望させられることのない人生、こんな人生ないです。この約束はイエス様という試みを受け、人から捨てられ、でも神がもう一度蘇らせ、要石にしてくださったこの方の上に私たちの人生を積み重ねることの圧倒的な約束がこのところに書かれているということです。でもう一つは次です。お願いします。しかしあなた方は 選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですとあります。イエス様のように従っていく人生が、まあ言い換えれば人から捨てられる人生に見えるかもしれません。人とは違う価値観に生きるから、その人生は何かこう敗北に見えるように見える時もあるかもしれません。でもあなた方は、この失敗をしたペテロはあなた方はと言いました。選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。ものすごく大切な使命を帯びてこの地上で歩む、そのことをこの捨てられた石を土台とした人生、イエス様という方を土台とした人生を歩むときに、あなた方はこのようなたっとい働きをするものになります。置かれた社会の中で選ばれた種族として、で王である祭司、言い換えればその自分の置かれたところの取りなしをする、この場所が滅びないように腐敗しないように御心がなるように取りなし祈る、そのような使命が与えられ、聖なる国民、神の所有とされた民としてそこに置かれるようになると約束されるわけです。これはまあはっきり言えば努力によって、権力や能力によって得る地位ではありません。上から与えられるアイデンティティです。そのように生きる一人一人に神ご自身がそのような使命を持って置かれた社会で輝くようになりなさいと、そのように励ましてくださる。私たちもこの人生、私はもうだいぶ後半戦に入ってきましたけれども、本当に振り返ってみれば、子供の頃もあって、まさかこんな人生を歩むとは全く思いませんでした。結婚した時は、子供は一人、もうそれで限界やなと、その頃は東京に住んでいたんですけども、妻と二人で、この三人の世界の時はですね、もう本当に子供なんか、もう一人が限界、二人目はとても無理だというふうに思っていたのに、気がつけば今8人子供がおりますし、一回外務省を辞めて、もう稲川という田舎ですね、兵庫県の丹波の近くの教会なんですが、そこに行った時には、もう二度と永田町霞が関に戻ることは絶対ないと確信して行ったんですが、気がついたらまたこんなところで仕事をして、あの時に、別れたというか、仲間たち、先輩たち、そういう人たちと今こんな風に一緒に仕事をするとは想像もしてませんでした。このタイミングも本当に神様の不思議なタイミングだと思います。私たちが置かれている社会は競争社会です。人より上に立とうと皆が頑張るわけです。で、私たち聖書には何と書いてるか。人の上に立つ者は使えるものになりなさいと、そのように書いてあります。人の上に立つ者は人を押しのけてリーダーになりなさいとは聖書書いてないわけですよね。そんな中で指導的な立場、そんなところに置かれることが私たちの中ではあると思います。よく不思議だなと思うんです。私もさまざま今いろんな役職を持たされています。人から本当にこう妬まれるぐらいいろんなポジションを今持たせていただいています。一つもやりたいって言ったことないんですね。むしろ誰もやりたくないからやってくれないかと言われた、そんなところばかり今責任を負うようになっています。だから本当に主よ、これって御心ですかって祈りながらやらせていただいています。でもそのような歩み方、イエス様を土台としてその上にコツコツと同じ生ける石として歩む人生を歩んでいくときに、確かに使命記28章の御言葉にあるように、柱となって音は鳴らせず、上に上げられて下に下げられることはないという歩みを主がさせようとしてくださるんだ。それは立派なものになるということではなくて、この役割、選ばれた種族、王である祭司として、その地が呪いで滅ぼされないために、そのような歩みができるように私たちを今それぞれのところに置いてくださっていると思います。私たちは決して 何か優れた民としてここに置かれているわけではない。けれども、主の上に置かれ、落ちたものは粉々に砕かれ、そしてそれが生ける石として、この礎石であるイエス様の上に登っていく、立ち上がっていく、神の国が広がっていく。大事な私たちは一人一人が生ける石であること。この教会、この教会で皆さん集っておられる皆さんも、自分はどう思うか、それは主の目とは関係ないと思います。むしろ主の目には、このイエス様という石の上に落ちた人ですか？粉々に砕かれて、主がこんな形、こんな形、自由な形にセメントとして使えるような、そんな形になってますか？そちらの方が大切なのかもしれません。これからますます、この月島の場所で、神様がこの場所に何をご計画を持っておられるのか、私は、十分は全く知りませんけども、でも、ワクワクするものの一人です。本当に楽しみだな。神様はここでどんな素晴らしいことをしてくださるのかな。神の家を建てていこうとされると思います。その家を建てる過程は、先ほども言いました。彼に信頼する者は、決して失望させられることはないという、そのような歩みであり、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民として、この置かれたところで、取りなし祈りなさい。そして、この最後にありますけれども、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方、イエス様ご自身の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのですとあります。そのような立場に置かれること、それは、イエス様の素晴らしい技を私たちがその置かれたところで述べ伝えることができるようになるためだと書かれていますので、ぜひそのことを期待してお祈りしていきたいと思います。ぜひ私のためにも祈ってください。先ほども下村先生とお話ししましたけれども、国政の場所でも月に1回聖書を読む会をしています。でも思うんですね。あの時、福音語れたなと思うんですけど、もうなんかこう、後で後悔することがたくさんあります。せっかく、この間も、ある自民党の先生に名刺を渡したら、ああ、お前かと言われたんですね。そのなんかこう、国会の中で牧師をしている変な国会議員がいるっていうのが少し噂になってるみたいで、ああ、お前かと言われて、その時に恐縮してしまって、はい、そうですって終わってしまって、後になって、あとびもちょっとなんか言っとけばよかったと、後になって後悔することが非常に多いです。主がそこに置いてくださってるのは、私たちを闇の中から驚くべき光の中に招いてくださった方のイエス様の素晴らしい技を私たちが述べ伝えるためなんだということを、それぞれ置かれたところで果たしていくことができるようにお祈りしたいと思います。お祈りさせていただきます。愛する素晴らしい天のお父様、今日もこのようにして聖日の朝、御言葉を開き、このペテロの歩み、そしてイエス様が私たちに語ってくださったこの言葉を思い起こします。私たちは闇の中、本当に暗闇の中に歩んでいたものであり、捨てられて粉々に吹き飛ばされて当然のものであったにもかかわらず、あなたが私たちをイエス様の上で悔い改めるそのようなものとしてくださり、そしてその上に生ける石としてイエス様の上に積み重なれるそのような生ける霊の石に作り変えてくださっていることを覚えてありがとうございます。どうぞ私たち一人一人の悩みが決して失望させられることはない。イエス様を土台としたそのような悩みの中で一つ一つ人生を積み重ねることができますように。また、置かれたところで選ばれた種族として、王である祭司として、聖なる国民として、神の所有とされた民として、私たちのアイデンティティではない、上から与えられたこのたっとい、この使命に生きるもの、そして置かれた地で、イエス様の素晴らしい御業を述べ伝えるものとならしめてください。感謝してイエスキリストのお名前を通して心合わせお祈りいたします。
アーメン。